はい、音声戻します、
うん、まあ、つまりお客さんのニーズとしては、あ、重い荷物運んでくれる人いたらなではなくて、この冷蔵庫運んでくれないかなとか、この洗濯機運んでくれないかなとか、このベッド運んでくれないかなとか、もっとより悩みが具体的だよねってことだよね。
そうそうそうそう、
うん、
絞った方がより注文っていうか、
いろいろ、だけど例えばどっか投稿するときに冷蔵庫運びますとかはやんなくてもいいと思うけどね、うん、例えば重い荷物運びますっていうなんかが、うん、その、うん、あなたは掲示板だからですよ、
はい、うん、またジャンルが
違う、重い荷物運びます、例えば冷蔵庫とか洗濯機とか電子レンジとかっていうふうにはいいよねっていう、
うん、
でもこうブログ集客とかそういうふうな視点でいくと、冷蔵庫の運搬代行とかちゃんとその具体的なキーワードがハマった方が仕事が取りやすいよねってことがね。
わかりました。
よくわかりましたね。
わかりました、うん。
どうですか、ゆりこさん。
はい。ああ、そうですね。なんかペルソナとかそのなんか具体的にって考えてるけど、でもなんかその集客させるためのブログ記事でも。うん、なんか広いみたいな、なんていうの、なん
広い、
うんうんうん、
なんか、なんかね、
イメージなかった、
あ、すごい、
そうそう、でも、そう、すごい極論だし暴論なんだけど、集客記事は本当にその記事を読んでくれる人の悩みを解決できればいいと思ってて、確かにペルソナ設定は大事だし、それが第一なんだけど、そのキーワードを打ち込む人の悩みってまず共通してるじゃん。その、まあ、打ち込むキーワードにもよるんだけど、例えばなんだろうな、さあゆりこのカメラ、一眼レフカメラ選び方とかで検索するユーザーに対しては、まあ、選び方を教えてあげればいいわけじゃん、とりあえずは、
うん、
そうそう、だからそういう意味では全然広くていいんだけど、あ、でもそうね、ペルソナだな、結局ちょっと何を目的にその一眼レフカメラを選ぶかってなるとさ、そう、
子供を可愛く撮りたいのか、ペットを撮りたいのかとかね、
なんか制約はその自分の理想の人を
見たい、あ、そうそうそうそうそうそう、
けどその人に到達するまでになんか誰でもじゃないけど、なんかこうもっとこう広くするためにこうなんかこう、
そうそうそうそう、
合コンみたいなもんで、ね、なんかどんどんいっぱいやっていって、
全然わかんないんだけど感覚が、合コンみたいな、
うん、まあ、数こなしていろんな人と会って、その中でどんどん理想の人は私この人だみたいな、でもまあまあまあまあ、まあ、教育だよね、教育ってか、お客さんを教育するっていう意味合いになるんだけどさ、まあ、まず間口広くとって、なんだろう、そこに合わない人はもういいですってどっか行けばいいと思うけど、でもこの記事を読んで、あ、もう少しこの人のことを詳しく知りたいとか、このサイトのことを詳しく知りたいってなったら、じゃあ他の記事も読んでよりファンになってもらうとか、じゃあ SNS をフォローしてもらって、もっとパーソナル部分を知ってもらうとか、なんかそういう風にしてどんどん関係性を構築していくみたいな使い方もできるよね、
うん、なんかそう、あ、なんか頭だよね、やっぱ理解してる感じになるけど、やっぱ実際やるってなるともう絶対ブレるね、なんか、まあ、
で相手の気持ちもこう変わっていく、こういう、これを読んだらこういう気持ちになるかな、で次ここに来たらこういう気持ちになるかなみたい なんか感情面みたいなのも想像しながら書いて
る。想像はするよね、どういう動きするんだろうってさ、どういう文言したらじゃあ動いてくれるだろうな、すごいやっぱ考えなきゃいけない部分だからさ、
うん、いや、なんかこの前も言ってたよね、 LP をさ作って、そのなんて言うんだろう、ここをタップしてほしい、なんか言ってなかったっけ、申し込みはこちらと、なんか言ってなかったっけ、
あ、あの文言によってタップの率が変わる、
うんうん、
そうそうそう、こちらをタップしてくださいとみたいな、なんか言ってたよね、
そうそう
そう、なんか指摘されてた、
そうそうね、
申し込みはこ、まあテストは必要なんだけど、お申し込みはこちらとか、詳細はこちらとか、詳しくはこちらをタップ ていうか、まあ、すごい細かいんだけど、それぞれでやっぱ反応って全然変わってくるんだわ。で、まあ、なんだろう、行動するにあたってやっぱ具体的に促された方が分かりやすいじゃん。じゃあこちらが分かった、じゃあこちらを何すればいいのっていう、じゃあこちらをタッチなのか、なんだろう、長押しするのか、
うん、
でやっぱ違ってくるわけだから、より具体的な行動を文言に打ち込む方がおそらく行動反応率は高くなるよねっていうところはあるのかな。
無料講座に参加してみるとかね。
そう、
うん、トライアルお試し商品を買ってみるとかね、無料お試しキットに申し込みするとかね。
そう、
うん、そういうことだよね、うん、いやなんかね、できればね、その今日 LP 的な話とかに流れを持っていき、なんか誰かの LP を見ながら添削みたいのできたらおもろいかなとか思ったけど、ちょっと微妙かな、うん、とは思います。まあ添削的なのはちょっと置いときっていうところかなってなると、今さっきあれか、文章構成とかについて話してもらったけど、俺全然詳しくない、にわかあれなんで、さっきの文章構成とかで言うと、なんかリード文みたいな、俺は何がリード文というのかはよく分かってないけど、まあ記事を開いたりして、まあ、リード文があって本文があって、
うん、
まとめ的なものがあって、まあ、その書いたものをまたそのアクセスとかを見ながらリライトしていく、編集かけていくわけじゃん。その辺のことを流れでやっていく中で、その一個一個についてちょっと終えたら終わりたいなみたいな思ったんだけど、例えばその、まあ、リード文っていう言葉を俺は鶴見からよく聞くけど、そのリード文っていうものはどういうもので、なんで書く必要があって、どんなこだわりを入れてっていうふうにやるんですか。リード文って聞いたことある？わかります？
導入とか、
うん、そういうのはなんかどういうふうに考えて書いてるのかなっていうのをちょっと気になった。
まあそこをペルソナありきにはなるんだけど、
うんうん、
まあ記事を読んでくれるじゃん、
うん、
でも読者さんとしては自分事じゃないと読まないわけじゃんか。
確かにね。
そうそう、例えばなんだろうな、じゃあかの子がこれからなんだっけ、サンフランシスコだっけ、
うんうん、
行くじゃん。じゃあかの子、じゃあ俺がそのなんだろう、アメリカのこと書いてるブロガーだとして、だったらこの俺じゃあなんだろう、サンフランシスコの治安を調べてるわけじゃん、
うん、
じゃあその俺はじゃあサンフランシスコの治安について詳しく知ってるけど、でも記事の本文を読んでもらうためには導入部分というか、そこであこの記事読んでみようとか、この人嘘っぽいなってなんとなく分かるわけじゃんか。
確かに。
多分映画とかもそうだけどさ、冒頭の1分見て面白そう、つまんなそうってなんとなくあると思うんだわ。なんかそれと一緒かな。なんかうまく表現が出てこないけど、
まあ SNS もなんかあるよね、皆さんこんにちは、年商1億円の誰々ですみたいなねそれリード文だよね。
そう、うん、まあ、興味付けとか、
うん、
まあ、この記事を読めばあなたの悩み解決できますぜとか、
うんうん、
じゃあその俺はこういう実績とか信用に足る人間なんで読む価値ありますぜとか、
うんうん、
なんかそういう風なのを盛り込んで本文につなげるような役割を果たすべきなのかな。
先を読んでもらうためにと、読んでもらったその情報を信じてもらうために、
そう、
じゃあミミズの専門家ですとか、これまでじゃあ何年にわたって販売をしてきました、これぐらいの人に届けてきました、うん、そんな私がミミズの生態を徹底解明みたいな言って、うん、じゃあ体の構造をなんちゃらかんちゃらとか、この人は言うことは本当なんだなみたいなこと。うん、なるほどね、まあ、その流れで言うと、あ、さっきの流れで言うとか、このリード文にはその記事の悩みを解決するような結論的なものはサクッとでも書いた方が良い、
うん、そう、良いと思う、
うん、それは SNS 投稿でも一緒ってことだよね、うん、ずっともったいぶってもったいぶってももういいやってなるからね。なるほどな、うんうん、 なんとなく分かりました、まあ、そういう感じで今はなんかリード文について聞いたんだけど、ちょっとここからで組んでないんだけど、他にも文章を書く上でさっきもあったじゃん、タップをする時の文言とかね、うん、だからそういうところで鶴研がこう気をつけていて、例えばそういうのって広告に活かせるよねとか、インスタ YouTube に活かせるよねとか、そういうのどういうのがあるかなみたいな、うん、どうでしょう。例えばそのキャッチコピー的なものとか、
まあキャッチコピー、まあタイトルとかにはなると思うんだけど、
うんうん、タイトル、
例えばまあ、無農薬米おすすめの例でいくと、なんだろう、無農薬米おすすめ、今無農薬米おすすめだけだと全然味気ないじゃん、何も面白みもないけど、
記事のタイトルがってことね。
そうそうそうそう、じゃあそこにじゃあ数字を入れてみたらどうだろうって、じゃあ無農薬米おすすめ5000ってなると、まあ、数字って結構人の興味を引くような武器になるから、じゃあそういうのも入れてみてもいいよねっていう風になるし、じゃあもう少しキャッチーにしようかってなると、なんだろうな、もしくは例えばじゃあ広告用になると、広告って本当具体的に絞った方がいいから、じゃあ37歳のあなたにおすすめの無農薬米5000とか、なんかそういう使い方もできるよねっていうふうになるかな。
なるほど、タイトルキャッチコピーをね、
そうそうそうそう、
そういうふうに工夫していくと。もうズバリ読まれる文章とはどういう文章なの？なんかさ、鶴研が前メルマガを昔書いてた時に、なんかさ、ライター用の資料みたいに配ってたじゃん。なんかさ、あるよね、さ、なんちゃらの4原則みたいな、読まれない、信じないみたいな、なんかそれなんだっけ、全然わかんないけど、
フォローしない、
あ、そうそうそうそう、
もう覚えてんね、お前すごいね。
何個あった？
4つ、
教えて。
忘れちゃった。
4個ってことは合ってる、
ね、合ってると思います。
まあまあまあ、そう、
開かない、
読まない、信じない、行動しないかな。
なるほど、そもそもあなたが書いたからってあなたのブログをクリックしませんよ、
そう
するとは限りませんよ、クリックされたからといって読んでもらえるわけじゃありませんよ、読んでもらえたからといってあんたなんかを信用してくれるとは限りませんよ、で信用したからといって行動、まあそれは行動アウトプットだったりとか購入してくれたりとか、そういうのをするとは限りませんよみたいなとか。
そうね、う
ん、それでもどうやってこうクリアして、それクリアしていかないと買ってもらえるわけじゃん、うん、でも鶴研は今までアフィリとかを、まあそのブログの広告収入もそうだし、まあ、アフィリエイトで代理販売をして報酬をもらって、うん、さっきの金融メディアとかもそういうわけじゃん、うん、っていう風になると、そこをなんかどういう風に突破して最後制約、うん、購入、資料請求とかまで至るようにこう仕掛けていく感じなんですか。
まず開いてもらうためにはキャッチーな文言が必要だよねっていう、
うん、
さっき言った数字を入れるとかだけど、
うんうんうん、
じゃあその金融系でいくと、
うん、
今すぐ1万円借りたいあなたへとか、今すぐ5万円借りたいあなたへみたいな感じで、その LP か製薬企業を開いてもらいますになるし、それ開いたところで読んでもらえませんよねってなると、
うん、
まあリード弁とかで、その僕もあなたと同じ経験をした時がありますっていうのを言うんだよね、
うんうん、
それで読んでもらうふうな工夫をする、うん、例えば僕ももともと消費者金融で7社から借り入れて、
うん、
マックス200万円の借金をした時があります、うん、でもそんなボケでも借りられた消費者金融を紹介するんで、この先読んでみてくださいねみたいな感じで本文につなげます、
うん、
なるかな。まず
なるほど、読まれない、まあ、ちゃんとキャッチコピーとか、まあ、数字とかターゲットに合ったものを設定した上でタイトルキャッチコピーをちゃんとはめ込んで、まずそこの壁開いてもらうと、で読んでもらうために自分の境遇をちゃんと包み隠さるとか、相手に共感されるような内容を書いてあげると、その後なんだっけ、
信じない、
信じない
まあ、嘘どうせ嘘だろうと思うけど、
うん、
だその経験したからこそ書けることってあるはずじゃないの。多分上っ面しか調べてない人ってそこ書けない、まあ、けど
このサプリで痩せました
とかね、
ただ
で実際飲んだからなんだろう、その飲み口がどうとか、
うん、
続けた結果こうなったっていうのが分かってくるわけだから、その変化とか自分の経験とかをちゃんと文章に盛り込んであげることかな、
うん、確かにね。まあ例えばサプリメント最初飲んでみて1週間ぐらいは何も変化なかったけど、2週間目ぐらいから少し肌のトーンが明るくなってとかね、で今では欠かせないものになってますみたいなね、で自分のそれがそうか写真とかがそれがついてて、ビフォーアフターの例えば肌の色とか、うん、確かにそういうのがあったら、あこれは信用に値するものなんだからお客様の声とかがあるときよね。
そうね、
うん、なるほど。最後なんだっけ、
行動しないか。
行動しない。
あとまあ、そこまで読んでくれた人だと、まあ、キーワードとか、ね、
うん、
お客さんによってまた行動の具合って変わってくるけど、お金借りたい人はもう今すぐ買いたいから借りてくれるけど、
うん、
まあ、サプリとかだと、まあ、言うて今買う必要ないよねっていう風な心理になると思うんだよね、うん、でそこで結構テクニック論にはなるんだけど、今買う理由としてじゃあただいまのキャンペーン中で送料無料ですとか、
うん、
今ならもう一袋無料でついてきますみたいな感じにして、ちょっとテクニック的にはなるけど、今買う理由をその添えてあげるみたいな感じにはなるかな、
うんうんうん、なるほどね。まあ別になんか何をやるとかではなくて、つまり今買った方がいいよっていう理由を何かしらつけてあげるってことですよね。うん、無料相談が、無料カウンセリングがついてますとか、うんうん、割引がありますとか、プラスアルファでこれがつきますもんね。
そうね、
うん、その他にあるのかな、そういうなんていうんだろう、行動購入を促すもの的なものっていうの。まあでも締め切りとかも
そう。ああそうね、
うんと月、今月末までがキャンペーン終了します
もんね、うん、
そしたら8000になっちゃいますみたいな、今だけ4000円です
とか、ね、そうね、そういうのもあるね。
うん、おもろいですね、うん、勇気ですね、うん、結構そのなんて言うんだろう、テスト的なものはするの、いわゆるなんかさ広告とかでもさ AB テストじゃ、さっき言ったあのあるじゃん、リンクのじゃあお申し込みはこちら、仮にその文言はまあ何でもいいとして、そのボタンは赤だったらどうで、
うんうんうん、
じゃあオレンジならどうで、青ならどうで、黄色ならどうでみたいなとか、そういうのあるわけじゃん、
うん、
そこから聞こう、そのなんて言うんだろう、つるけの中ではそのカラーバリエーションによってのそのじゃあ書く記事なのか、そのジャンルなのか、扱う商品なのかによって例えばその色枠文字とかを変えた方がいいとかこだわったりするもん。
こだわる
で、うん、
そのまあアフィリエイトにはなるんだけど LP あるじゃん、
うん、
じゃあ LP のテイストに合ったボタンにしてあげるっていうのがまずあるし、
うん、
あと統計学的にはなるんだけど赤のボタンはやっぱ視認性が高いじゃん、
うん、
だからクリックされやすいってのがあるけど、その分購入率がやや下がる傾向があったりするし、うん、逆に緑がクリックはちょっとされにくくはなるけど購入率が高くなるっていう傾向があったりするけど、それも結局文言とか扱ってる商材によって変わってくるから、もうヒートマップっていうツールがあって、このなんだサーモグラフィーみたいなのが分かるんですよ、パソコン上とかスマホで。でこの部分が読まれてるね、読まれてないね、このボタンがタッチされてるかどうかっていうのも判断できるから、それを見ていろいろ色変えてみたり文言変えてみたりみたいな感じかな。
うん、ヒートマップってみんな聞いたことある？めちゃくちゃ面白いよ。普通にお客さんがスマホでどこに指を置いたかとかが分かるのね。こういうふうに
ってくる。恥ずかしい、そんなの。
こんな感じでね。
へ
ー、まあ、ヒートマップって調べたら出てくる。だここはじゃあ読み飛ばされてんだなとか、ここで何パーセントの人は離脱してるとかも分かるわけ
だよね。そう、そういうことだね。
ここまでは 80% の人が読んでるけど、ここまで行くともう 20% になるみたいな。だから購入率を上げるためには、ここでじゃあ一回例えば資料請求のボタンを一個挟んでみるとか、まあなんかそのキャッチコピーを入れて続きを読んでもらうふうに、そこにお客様の声を挟むとか、そういう工夫をするとか。
そうね、
ヒートマップな、あと何言うとしても、あ、そうか、まあそういうテストはやっぱりするってことだ、
うん、めちゃくちゃするね、
それはなんか集客記事とかもさ、なんて言うんだろう、依頼と編集をかけていくわけじゃん。そういうなんていうの、装飾的な部分とかも直すの、それともなんていうの、キーワードとか、まあ、最新の情報に入れ替えたりとかもあると思うけど、
あとキーワードのチューニングが一番多くて、
チューニング、
そのじゃあ例えばそのよく検索されるキーワードがおすすめって思ってたけど、
うん、
実際そのツールサーチコンソールっていうツールがあるんだけど、それを使ってデータを見てみたら、おすすめよりもランキングの方が表示回数が多かったですってなったら、じゃあおすすめじゃなくてランキングにした方がより読まれる確率上がるよねってなるから、文言を入れ替えるとかはするかな。
そんな土地でもええやんって思う
けど、違うんですよ。
そういうことだよね。でもその発想が多いけど、
そのテストするっていう場合、そのなんて質問したいの、テスト期間とか、そのどのぐらいの
受験勉強
み
たいな、何もない、
確かになんかスパンでというか
1ヶ月、3ヶ月とかね、
1ヶ月、3ヶ月でやっていくのか、1年単位とかでやっていくのか、
あと広告だと1ヶ月ぐらいでやることが多いかな、
まあ2種類出してみてとか、
そうそう、そういうこともいるしね。
いや今、いや色を変え、じゃさっきのボタンの色を赤バージョンと緑バージョンと2種類作って、同じ金額で広告出稿してみたいなこと
です
ね。
で、そう、その今の広告でその Google に広告って出せるんだわ。で、 Google ってすごい頭がいいから、そのユーザーの、まあ、例えば3パターン設定できます。で、3パターン設定するけど、Google は最初それぞれランダムに出してくれるんですよ。で、その中で一番反応がいいものを残してくれるんだよね。そう、そう、だからまずそこで一番読んでくれるキャッチコピーをじゃあこれにしようかってなるし、じゃあそこに応じてまた同じキャッチコピーで、こっちはじゃあボタンを赤、こっちは緑にしてみて、で、そこでヒートマップを見て、あ、緑の方がいいんだってなったらそっちを正式採用するしみたいな感じになるかな。
なるほどね。そもそもキャッチコピー何種類かでテストしてもできるし、その後じゃあキャッチコピーをロックした上で別のものを試験していくってことか。それが AB テストってやつですね。それをじゃあそれぞれみんな頑張ってやりましょうっていうことでいいですかね。
お疲れ様でした。
っていうことなんで、まあだからプロに聞けということですね。まあ、聞いた方がいいでしょ、普通に考えて。少なくとも自分で考えるよりかは相談した方がまずいいよね。で、自分で手を動かすよりかはやってもらった方がいいよね。そのテスト結果を見てもおおみたいなね。じゃあこっちの方が 1% 上だったなみたいな。 1% は誤差なのかすら分かんないもんね。でかいですね。1% は誤差ではないそうです。
単価にもよるけどさ、じゃあ商品が1万円の商品があります。じゃあ購入率 1% と 2% だったらさ、100人来てくれて、じゃあ1万円、1%だったらじゃあ1万円の売り上げだったけど、2% だったらじゃあ 2万円の売り上げになるじゃん。本当に
2倍ってことだね。
全然変わってくるから。
そこに対して広告を倍にすれば倍の売り上げが立つわけだね。
そうそうそうそう、
1パーで違うってことね。確かに
本当に1パーはでかいからバカにはできないよねっていう感じになるよね。
1% にこなってましたか。恥ずかしく思え。あ、違う。そういうことではないですか。
ちょっと1個聞いていいですか。あのすごい嫌そうな顔
する。
どうぞ。Google ってそのなんか同じこう例えばブログをコピーするとかはダメっていうの
コピペ的な、
コピペはダメっていうのを聞いたことがあって、うん、同じ人が書いてるとなんかちょっと似たような表現になったり、前使ったここの文章をちょっと手直ししつつ、あの使おうみたいなのってやったりはしないんですか。
例えばアメブロで書いたのを引っ越しして公式ホームページに入れたいなみたいな、そういう文脈ですか。
そうですね、なんか過去に書いた文章をちょっと直してまたアップし直したいなとか。
まあ、やるときは全然やる、
うん、
で実験しないとわからないから、
うんうん、
実験っていう感覚ないよね。
どういう実験になる。
例えばじゃあ実例だと、まあ、VOD、Unext とか Amazon Prime とか Netflix とかってあるけど、それ系のメディアを運営してて、別のホームページで同じキーワードを狙って自分で書いて、じゃあ両方とも上に行くのかとか、
なるほど、ね、
片方しか上に行かないのかとか、
2つのメディアがあって、VOD 系のね、
そうそうそうそう、
メディアがあって全く同じの入れてみて、
そう、
どっちも上行くのか、
そう、
こっち側が優遇されるのかとか、
そうそうそうそう、そういうのをやったりはするね。
その実験をやろうという意欲がないとか思い浮かばない、
思い浮かばない、変態だね。
いや、そうなんだ、
趣味なんでね。
他にせっかくの機会なので質問があれば。大丈夫そうですか。ということで、じゃあ2時間ぐらい撮ったんで、これはどっかで使いたいと思います。よろしいですか。聞きたい。
大丈夫、
はい、大丈夫。はい、じゃあ切ります。お疲れ様です。
お疲れ様です。